神の御言葉は詩編96編1節から13節までです。新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。日から日へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。その屈しい技をすべての国々の民の中で、まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々はみんな虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と栄光は主の聖所にある。国々の民の諸族よ、主に捧げよ。栄光と力を主に捧げよ。皆の栄光を主に捧げよ。捧げ物を携えて主の大庭に入れ、聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ、全地を主の御前に大野のけ。国々の中で言え、主は王である。まことに世界は固く立てられ、揺らぐことはない。主は公正をもって国々の民を裁く。天は喜び、地は小躍りし、海とそれに満ちているものは鳴りとどろけ。野とその中にあるものは皆喜び勇め。その時森の木々も皆主の御前で喜び歌おう。確かに主は来られる。確かに地を裁くために来られる。主は義をもって世界を裁き、その真実をもって国々の民を裁かれる。説教する前に申し上げたいことがあります。私たちが説教を聞く前に主題になる言葉を2回叫んで始めます。この世の中でも演説や雄弁をします。しかし教会で説教するのは、演説や雄弁とは伝える方法が違います。演説や雄弁はほとんど序論を話し、最後に結論を出す方法で言います。しかし説教は伝える方法が違います。私が書いた本、説教実践論と説教学にもこれと関連して文を書きました。説教は結論から言います。なぜなら人によって与えられた時間が違うのに、その時間内に御言葉を聞かせなければならないので、結論を先に言うのです。ある人には余裕が1分しかありません。1分しか余裕がないので、その人には1分以内に御言葉を伝えなければなりません。5分の余裕がある人には5分間説教し、1時間の余裕がある人にはその時間に合わせて説教しなければなりません。もし時間が1分しかない人、1分以内に要さる人を前に置いて10分後に結論を言うとしたら、その人はもう死んでいるでしょう。それゆえ、最も重要なこと、重要な内容、結論から先に伝えなければなりません。説教はもっと重要な内容から先に言わなければならないです。世の中は余裕を持って話しますが、説教は余裕を持って話すことではありません。創世記一章一節に、初めに神が天と地を創造したと言いましたが、この一つの御言葉を聞いて世を去っても、その御言葉を信じるなら、その人は神を知るものです。ヨハネの福音書一章一節に、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと言いましたが、この一つの御言葉を知っても霊的な福音を知ることができるというのです。ある人は説教時間に隣の人と挨拶を交わし、周りを整理しながら、説教が始めてから随分後になってアーメンと言います。まるでバスが到達の地に乗ろうとする人のようです。ボタンを最初からちゃんとかけなければならないように、説教を始める前に主題を2回叫ぶとき、集中しなければならないのです。しかも88シリーズ、89シリーズは重要な説教であることを知って、集中して聞いてください。最初に主題を叫ぶことから集中してしてください。自分が知らないことを他人に教えることはできません。自分が概念を知ってこそ他人に教えることができます。アーメンと言いながら恵みを受けるのは簡単です。自分が習うのは簡単ですが、他人を教えるのは、自分がその概念を知らなければ教えられないのです。うちの教会で説教を聞く者は、その概念を完全に知るようにするので、他人にも教えることができます。 神は栄光のうちにおられると2回叫びましょう。神は栄光のうちにおられる。神は栄光のうちにおられる。神は栄光のうちにおられます。栄光が何であるか分かっているようですが、いざ説明しようとするとその概念が分からなくて、確かに説明できないかもしれません。私たちは栄光が何であるかを知ってこそ正しい信仰生活をすることができるので、確かに知らなければなりません。文字通り解釈すると、栄光というのは栄える光という意味です。私たちが何よりもよく知らなければならないことは、栄光は非常物ではないという事実です。栄光は自らおられる神と永遠前から共にある神の尊さです。人が世の中に生まれるとき、顔を持って生まれるように、神は永遠前から永遠に栄光を持っておられる方です。ヨハネの福音書1章1節に、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと言いました。このように神と言葉は分離できません。その一方で、この方に命があった、この命は人の光であったとヨハネの福音書1章4節に言いました。言葉と命と光は分離できません。永遠前から永遠まで分離できない一つです。神は天を作られる前からお一人でおられる方です。主は私たちに、主にまします我らの父よと祈るように教えてくださいました。ここで天という言葉は、鳥が飛ぶ空でもなく、星が出ている大空でもありません。神々の天という意味です。すなわち霊界を指します。鳥が飛んでいる空、星が出ている大空、宇宙、そして天使が住む神々の天があります。私たちが望みを持っている天は神々の天です。星が出ている大空、つまり宇宙空間は人間が想像できないくらい大きいです。科学者たちは宇宙の一方の端から他方の端まで行くのに数百億光年がかかると言いました。しかし神々の天、霊界の天と比べると、宇宙空間は太平洋の上にうわうわ浮かぶ瓶のようにごく小さな空間に過ぎません。ですから神々の天がどれだけ大きいでしょうか。宇宙がいくら大きいといっても、天も天の天も神を入れできないと言いました。これほど大きな天でも神を入れることができないと言いました。神はその天よりもっと大きい方であるからです。神は天よりもっと大きな方であり、永遠前から永遠におられる方です。永遠というのは終わりがないという意味です。天は神が作られたものです。神は天がある前にもおられた方です。神は永遠前から永遠まで自らおられる方です。神の栄光は神と共にします。それゆえ天がある前にも栄光は神と共にしました。多くの人が、神が私たちを通じて栄光を受けられるという言葉を誤解しています。彼らはまるで神が何か不足して人間からそれを得ようとしているように思います。それで多くの人は、神が栄光を受けるために人に病気をくださったのだと思っています。神が栄光を受けるために、それを補うために人間からそれを求める方でしょうか。栄光は神のものです。言い換えれば、神の御顔のような神のものです。誰も神を見ることはできません。神の栄光で神を見ることができます。神の栄光を見たものは神にあったものです。栄光は神のものです。人間には栄光がありません。月がいくら明るく光っても、その光は地球を暖かくすることはできません。なぜなら、その光は自ら光を放つのではなく、月の表面に反射された光に過ぎないからです。これは聖城か神の御名を置いたところであって、 髪が済むところでないのと同じ脈絡です。なぜなら聖城は天の模型であるからです。人の働き17章24節から25節まで読んでみましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みになりません。また何かに不自由なことでもあるかのよう ように人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とをお与えになった方だからです。神は何かが足りないために人間から何かを得ようとする方ではありません。むしろ人間に呼吸も命もすべてを与えてくださった方です。神は天がある前に永遠前からおられる方であり、栄光を持っておられる方です。神がどれだけ大いなる方であるか、聖書を探してみましょう。歴代史第2です。歴代史第2、2章5節から6節までです。私が建てる宮は壮大な宮です。私たちの神は全ての神々に勝って偉大な神だからです。天も天の天も主を入れできないのに、一体誰が主のために宮を建てる力を持っているというのでしょうか。また主のために宮を建てるというこの私は一体何者でしょう。ただ主の前に功を炊くためだけのものです。歴代史第2、6章18節です。それにしても神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことですと言いました。天も天の天も神をお入れすることはできません。神は天がある前からおられる方です。永遠前からおられる方です。栄光は神と共にしました。それいえ栄光は神のものです。私たちは神が栄光を受けられるという言葉をよく理解しなければなりません。人は誰でも顔があります。その顔を見るためには鏡に映った自分の姿を見なければなりません。自分に顔がありますが、その顔を直接見ることはできません。鏡を通して見ることができます。自分の姿を見るためには鏡が必要です。その鏡に映して見ることができるのです。これと同様に神の栄光を私たちに映し、その栄光を神がお受けになることです。今私が説教するために立っているここに多くの光が集中されています。カメラ、照明など光があります。目があるのでこの光を見ることができます。太陽が光を照らします。私たちはその太陽によって光を見ます。私たちには目があり、あそこには太陽が光があります。目は光を発するのではなく光を映すのです。目がなければ光があっても見ることができないし、目があっても光がなければ光を見ることができません。栄光は神のものです。その神の栄光を私たちに映してくださって、私たちが神の栄光を見ることができるのです。鏡を通じて姿を見るようなものです。この時の鏡に映った自分の姿が命を持っているわけではありません。姿を映してくれるだけです。これと同じように神が私たちを通じて栄光を受けられるからといって、私たちに栄光があるというのではなく、私たちに神の栄光を映し、これを通じて現れた栄光を神が受けられるというのです。神は永遠前からお一人で栄光を持っておられる方です。その神が天を作られたのはご自分の栄光をそこに置き、その栄光を喜んで受けられるためです。人が一番愛するものをいつもそばに置きたがるように、神は天をご自分の右に置かれました。ここでまさにイエスが復活して昇った霊界です。神は永遠な方であり、神の栄光を置くために、栄光を置いて喜んで受けられるために天を作られたのです。神の右に栄光を置かれました。 人が自分の顔を見るために先に自分の顔を鏡に映した後、鏡に反射された自分の顔を見るように、神はご自分の栄光を天において、そこから栄光を受けられるのです。神が作られた天は、神が栄光をそこにおいて、そこを通して栄光を受けようとする一つの鏡のようなものです。鏡のようなものです。神に栄光を捧げるということは、永遠な神の尊さを認め、褒めたたえることを意味します。このために神は栄光を期することができる天使たちを天に作られました。天使たちは神の尊さを認め、賛美で神に栄光を捧げる者たちです。ところで、天使の中の一部が堕落しました。まるで割れて汚くなった鏡のようになって、神に栄光を捧げられなくなりました。それで神は彼らを裁きの日まで永遠の束縛で暗闇の中に閉じ込めました。時に至って神の懐にいた神の御子が人になって宇宙の中に来られました。彼は十字架の死と復活で悪魔を裁きました。そして天に昇り、神が天においた栄光を受けて、その栄光で神に捧げました。これによって神の御子は神の栄光を受けたものであり、同時に神に栄光を捧げたものとなりました。神はただイエスだけ栄光を与え、彼を通じて栄光を受けられます。聖書にこんな話があります。律法を通じて神を見る方法と、福音を通じて神を見る方法、どんな違いがあるかについて説明しています。昔は鏡を銅で作りました。銅で作られた鏡なので、どんなによく作られた鏡だといっても、かすかに映し出されます。さらに顔にタオルをかぶって鏡を見ると、もっとよく見えないでしょう。このように律法で神を見ることは、タオルをかぶった顔で鏡を見るようなものです。そして福音を通じて神を見ることは、イエスを通じて神を見ることは、タオルを脱いだ顔で鏡を見ることのようなものです。この頃、鏡がどれだけよく作られているでしょうか。銅で作られた鏡とは違って、最近の鏡は鮮明にうまく映し出します。そんな鏡で自分の顔を映してみると鮮明に見えるはずです。このように私たちは福音を通じて、イエスを通じて神を見ます。過去には天使を通じて神の栄光を見ることができましたが、天使の堕落でもう天使を通じて神の栄光を見ることはできなくなりました。鏡に埃がついたり割れたりすると、物を正確に映し出すこともできないし、物が正確にも見えません。私たちの心の霊は神が使われる鏡のようです。神はご自分の栄光を私たちの心の霊に注ぎ込み、その鏡に反射される栄光を受けられます。ところで、私たちの心の霊が不信仰と不従順によって汚れて、まるで埃がいっぱいかかった鏡のようになったら、神がいくらご自分の栄光を私たちに注いでくださっても、私たちはその栄光を神に映し出すことはできないでしょう。それゆえ神は心の霊が汚くなった人を通じては栄光を受けられません。天使の心が傲慢になり堕落することで、神が栄光を天使に注いでくださっても、天使はその栄光を受けることもできないし、その栄光を神に捧げることもできません。それで神は天使を裁くために閉じ込めました。そして神の御子を使わしました。神の御子が直接来られて、堕落した天使を裁き、彼が天に昇って、神が天に置いたその栄光を直接受けて、その栄光を神に捧げるのです。それで神の御子は父の栄光を受けたものであり、神に栄光を捧げるものです。イエスを通じてだけ神が注いでくださった通り、神がその栄光を受けられるのです。今日多くの人がいます。彼らも心の霊があります。 神が彼らの心の根に神の栄光を移してくださいましたが、栄光を注いでくださいましたが、彼らはその栄光を映し出す力がありません。なぜなら鏡が汚いからです。汚れた鏡はろくに映し出すことができないように、彼らは神の栄光を映し出すことはできません。ここで私たちは礼拝をする態度、祈る態度がどうでなければならないのか考えてみなければなりません。自分がきれいな鏡なのか考えてみなければなりません。礼拝は神の御顔を伺うことであると言いました。神の栄光を受けて、その栄光をそのまま神に捧げなければならないのに、鏡にそのまま映し出さなければならないのに、私たちの心が汚れて堕落したら、その栄光を受けることもできないし、映し出すこともできないのです。私たちが礼拝を捧げますが、礼拝は神の御顔を伺うのです。神の栄光を受けて、その栄光を神に捧げるのです。それゆえ礼拝する者が汚い鏡のような心であれば、決して彼は神の栄光を受けることができません。イエスは、また私は、あなたが私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。とヨハネの福音書14章13節に言いました。神の御名と神の栄光は一つです。人がこの世に生まれると、親が彼に名前を付けてくれます。彼が成長して立派なことをすると、褒められるのは彼の名前です。その名前はその人の栄光です。称賛は肉体ではなく名前が受けます。肉体がどんなに褒められても、ご飯を食べないと肉体は死にます。そして名前にいくらご飯をあげても、それは無駄なことです。栄光は名前に与えられます。栄光と名前は分離できません。人々が牧先生、牧先生と言って褒めると、その称賛は、金義堂という私の名前に与えられます。私の名前に栄光が与えられます。このように名前と栄光は一つです。神の御名は神の栄光です。神の御名は栄光です。神の御子がこの世に来られるとき、神はご自分の御名を御子に与えてくださいました。父は栄光を御子に与え、御子を通じて栄光を受けられます。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、という言葉は、ください、くださいと祈った後に、イエスの御名によってお祈りしますという言葉を付け加えなさいという意味ではありません。祈りを捧げるためには、神の御名を尊び、その御名に栄光を捧げなさいという意味です。神の御名に栄光を捧げると、これによって父が栄光を受けられるという意味です。主は、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると言いました。信じる人は、その心の霊がきれいな鏡のようなので、神はその人にご自分の栄光を注いでくださいます。それゆえ、信じる人は神の栄光を受けます。神の栄光を受けるということは、神の御名を受けるという意味です。ヨハネの福音書1章中2節に、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになったと言いました。私たちは信仰によって神の子になり、神の栄光を所有するようになりました。このように神の御名を受けたことは、神の栄光を受けたことです。私たちは神の御名とその御名の栄光を受けたので、これからは神の御名に栄光を捧げなければなりません。本文の御言葉、詩編96編8節に、御名の栄光を主に捧げようと言いました。神の御名にふさわしい栄光を捧げなければなりません。人々は、ある人が自分を助けることができると判断されれば、その人に高いプレゼントをあげたりします。その一方で、神に捧げるものは惜しがります。口では神の御名に栄光を捧げると言いながらも、献金するときにはその御名にふさわしい栄光を捧げようとしません。イエスは神の栄光を受けるために叱られた天に、神の右の座に登りました。父は栄光をただ御子にだけ与え、その御子を通じてのみ 栄光を受けられます。それゆえ誰でも神の御子を見た者は神の栄光を見た者であり、神の御子を見なかった者は神の栄光を知らない者です。栄光は神の御顔のようです。栄光は神の御名です。私たちはその御名にふさわしい栄光を捧げる者になること、イエスの御名によってお祈りします。人間には本来栄光がありません。ただ信じる人に神が神の栄光を移してくださったのです。神は彼らを通じて栄光を受けられます。鏡に埃がついて汚れた人は神がどんなに栄光を注いでくださってもその栄光を見ることができず、また神に栄光を捧げることもできません。それゆえ私たちは信仰と従順によって私たちの心の霊を清くして神の栄光を受けなければなりません。また神に栄光を捧げなければなりません。鏡がきれいであってこそその鏡に顔を映して見ることができるように、私たちの心の霊が清くなってこそ一人子に栄光をくださった神が私たちに栄光を与え、私たちを通じて栄光を受けられるでしょう。私たちがいくら神の前に来て礼拝を捧げるといっても、私たちの心が不信仰と不従順で汚れているなら、神が私たちに神の栄光をいくら映してくださっても、私たちはその栄光を受けることもできないし、また神に栄光を捧げることもできません。それゆえ私たちの心の霊は神の栄光を見られるように清くなければなりません。それで祈りが神に覚えられる皆さんになることをイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。私に神の栄光を移してください。そしてその栄光を受けてください。声を出して祈りましょう。